2. 障害者施策の実施状況。1. 障害者計画の実施状況。令和3、2021年度から令和5、2023年度までの障害者計画第6期で掲げた施策の実施状況について、主要施策ごとに整理すると次の通りとなります。基本目標1、福祉意識を啓発する。主要施策 1-1、理解・啓発の推進。実施状況、障害や障害のある人に対する理解の促進のため、障害者週間のイベントを毎年開催しました。街頭キャンペーン、アート展、当事者ワークショップ、ペアレントカフェ、ハンドサインカフェ等を開催し、障害のある人と来場者が障害の有無に関係なく交流することにより、意識啓発を行いました。街頭キャンペーンでは、市内4店舗で啓発チラシを500部配布しました。手話言語国際デーと自閉症啓発デーに合わせて、庁舎のライトアップを行い、理解・啓発を図りました。市広報で手話の紹介と合わせて、聴覚障害のある人への理解を促進するコーナーや、障害特性について説明するコーナーを連載し、理解・啓発を行いました。令和5、2023年7月に、手話が言語であるとの認識のもと、手話言語への理解促進及び普及等の施策を推進することによって、誰もが安心して暮らせる地域共生社会の実現を目指すことを目的とし、手話言語条例を制定しました。保育所、幼稚園、小学校、中学校においては、障害のある子どもとない子どもが互いの理解を深めるよう、合同保育や交流、共同学習を行いました。主要施策 1-2、住民と共同した福祉活動の推進。実施状況、ボランティア・市民活動センターがコーディネートの中核となり、ボランティアを必要とする希望に沿ったコーディネートや相談・助言を行いました。ボランティア団体、朗読録音グループ声の友や、転訳ボランティア転友会が、視覚障害のある人や聴覚障害のある人など、文字による情報入手が困難な人に音訳や転訳を行っています。障害のある人との意思疎通、情報取得のために必要な技術を習得する講座として、転訳、手話、朗読、要約筆記方針員の養成講座を開催しています。主要施策 1-3、権利擁護の推進、重点。実施状況、地域自立支援協議会で事業所向けの障害者虐待防止研修を開催し、事業所での虐待防止に取り組みました。また、青年貢献制度についての研修を行い、制度利用の普及を図りました。障害者週間啓発事業の街頭キャンペーンで、障害当事者や事業所職員などの関係者とともに、虐待防止の啓発パンフレットを500部配布しました。令和4、2022年4月に、障害者虐待や青年貢献制度利用等の権利擁護に関し、専門職を支援する権利擁護連携支援センターを三原市社会福祉協議会に設置しました。障害者の権利を守るために、地域全体で権利擁護の意識を高めていく取り組みを継続します。障害者差別解消法についての出前講座は、新型コロナウイルスの影響もあり、令和4、 2022年度は実施がありませんでした。基本目標2、生活支援体制を充実する。主要施策 2-1、多様な居住の場の提供及び整備。実施状況。障害のある人が地域の中でそれぞれの希望に合った暮らしを選択することができるよう、グループホームの確保や、公営住宅、民間住宅の活用等、多様な形態の居住環境の確保に努めました。住居確保支援会議において、関係機関と連携し、住宅入居等支援事業を利用して、賃貸住宅へ入居している人の居住継続支援を行いました。障害のある人が住み慣れた住宅で生活を継続できるよう、手すりの設置や段差の解消などの住宅改修費を日常生活用具として給付しました。グループホームについては、障害福祉サービスの実績や経験があまりない事業所が新たに参入する傾向があり、支援の質を保つことが必要であることから、地域自立支援協議会への参加を促し、研修会やワークショップへの参加を呼びかけています。公営住宅の入居に関しては、保証人についての条件が緩和されたことにより、また民間住宅の入居に関しては、賃貸保証会社の普及により、支援を必要とする人が減少していることにより、住居確保支援会議のあり方について検討しました。精神障害の有無や程度にかかわらず、誰もが安心して暮らすことができるよう、医療、障害福祉、介護、住まい、社会参加、地域の助け合いなどが包括的に確保された精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を目指すため、住居確保支援会議において協議を行いました。主要施策 2-2 事業者の業務管理体制づくり。実施状況。障害福祉サービス事業者において法令遵守の義務の履行が確保されるよう実地指導を実施しました。主要施策 2-3主体的な生活を営むための支援。実施状況。障害のある人が主体的な生活を実現するためには、自己決定できることを支援者が尊重し、支援することが必要であることから、福祉施設の職員を対象に、地域自立支援協議会で意見交換やスキルアップ研修を行いました。障害のある人が自立的な地域生活を営むことができるよう、家族と離れ、地域内の民間アパート等で地域生活を体験する場を提供する自立生活体験事業を実施しました。基本目標3、自立に向けた環境を充実する。主要施策 3-1、療育・教育の支援体制の充実。実施状況。相談支援専門員による公立保育所・子ども園での巡回相談を実施し、保育士等の発達障害児への関わりを支援しました。私立・購買認定子ども園を障害児保育拠点と位置づけ、障害児保育の充実を図りました。幼稚園、小学校、中学校での特別支援教育校内委員会を充実させ、特別な支援を必要とする幼児、児童、生徒について情報共有を図りました。広島県立三原特別支援学校のセンター的機能を活用し、取り組み充実を図り、合同研修を実施しました。地域自立支援協議会児童支援部会を開催し、障害児支援のスキルアップを図るとともに、障害児の支援体制づくりを行いました。療育を必要とする子どもは増加傾向にあり、 放課後等デイサービスの利用が年々増加しています。主要施策 3-2 雇用就労の支援促進。実施状況。公共職業安定所をはじめ関係機関と連携し、就労体験事業を実施し、障害のある人に対する企業の理解促進、雇用の拡大に取り組みました。障害者事業所連携強化コーディネート事業を実施し、福祉的就労の場において、工賃向上につながる商品開発の支援等を行いました。就労体験事業については、受け入れ企業や団体によっては、新型コロナウイルスにより受け入れが難しく、縮小せざるを得ませんでした。その影響により、福祉施設からの就労は目標値の約半分にとどまっています。令和5、2023年度からは、さらなる取り組みとして、障害者就労推進事業を開始しました。障害者の相談支援強化のため、障害のある人の就労応援相談ステーションを、障害者雇用が拡大するよう、企業を支援するワークリンクス三原を委託事業者が開設し、当事者及び企業の両面を支援する取り組みを始めました。主要施策 3-3、地域自立支援協議会の役割強化。実施状況。地域自立支援協議会は、全体会議、定例会議、相談支援会議、運営会議、6つの部会、就労支援専門部会、児童支援部会、権利擁護部会、防災部会、障害者プラン策定専門部会、社会資源開発専門部会で構成され、障害のある人のニーズの把握と福祉サービス提供の課題への対応、地域生活を支えるためのネットワーク構築などに取り組みました。令和4、2022年度からは社会資源開発専門部会を開始し、ワークショップ等で明らかになった課題を解決していくため、社会資源の検証、開発について協議を行いました。毎年ワークショップを開催し、障害者プランの理念実現に向け、意見交換を行いました。基本目標4、安全・安心な生活環境を確保する。主要施策 4-1、安心できる保健・医療体制の充実。実施状況。精神科医師や精神保健福祉士による心の何でも相談を実施し、心の病気の早期発見と必要な受診勧奨を行いました。回復期にある精神障害のある人を対象にソーシャルクラブを開催し、話し合いや行事を通して社会参加と仲間づくりを進めました。ネット119緊急通報システムを活用し、障害のある人の救急搬送体制についてファックスでの対応に加えて、スマートフォン等でも通報できる体制を整えました。委託相談支援事業者を、障害のある人の総合相談窓口として位置づけ、保健、医療、福祉の関係機関の連携の下で、保健、医療に関する相談支援の強化に努めました。主要施策 4-2福祉人材の養成・確保。実施状況。相談支援専門員の資質向上を目的に、地域自立支援協議会でスキルアップ研修を行いました。医療的ケアを要する状態にある障害児や、重症・心身障害児等が、地域で安心して暮らしていけるよう支援を行う、医療的ケア児コーディネーターは、現在、県の養成講座を受けた2名が、市内障害福祉事業所に在籍しています。 事業所対象のワークショップでは、毎年人材不足と人材育成についての意見が挙げられます。また、強度行動障害のある人などへの支援が難しいという意見も挙げられました。地域自立支援協議会での情報交換やスキルアップ研修を開催し、支援者の資質向上を図ると同時に、抱えている課題の共有、解決や事業所間の交流を図る場としても、ワークショップを継続して開催しました。主要施策 4-3、住みよい環境づくりの推進。実施状況。誰もが安心して住み続けられる街づくりを実現するため、交通事業者と連携を図りながら、三原市交通バリアフリー基本構想の重点地区におけるバリアフリー化を推進しました。障害のある人の外出支援については、優待乗車証、乗船券の交付、通院交通費補助金の支給、移動支援事業等を実施していますが、毎年ワークショップ等で多くの意見が出ることから、令和4-2022年度に地域自立支援協議会に社会資源開発専門部会を開始し、障害のある人の移動に関することについて協議を行い、令和5-2023年度から重度障害者のタクシー利用助成を開始しました。主要施策 4-4 安全防災対策の推進。重点。実施状況。全国的に大規模災害が発生しており、障害のある人の防災に対する意識を高める必要があるため、地域自立支援協議会防災部会で啓発のためのチラシを作成しました。地域自立支援協議会防災部会において、高齢者福祉課及び危機管理課と連携し、避難行動要支援者の個別避難計画の作成について協議を行いました。障害福祉事業所が関わっている障害のある人の計画については、支援者が作成を支援することとし、支援者のスキルアップ研修を行いました。個別避難計画について、障害福祉事業所を利用していない避難行動要支援者については、高齢者福祉課と連携し、作成について案内する文書を送付しました。基本目標5、自らの決定に基づいた支援体制を充実する。主要施策 5-1、相談支援体制の充実。重点。実施状況。地域自立支援協議会の相談支援会議を毎月開催し、協議を深め、相談支援専門員の資質向上と連携強化を行うことにより、支援体制の充実を図りました。相談支援会議において、主任相談支援専門員が中心となり、事例検討や計画相談様式の見直しを行いました。微産圏域で合同の相談支援専門員を対象とした研修会を開催し、交流と資質向上を図りました。委託相談支援事業所にピアスタッフを配置し、当事者視点での相談支援を実施しました。経験年数の少ない相談支援専門員が増加しており、困難事例などに対する情報共有や質の向上が必要であるため、相談支援会議で事例検討やスキルアップ研修を行いました。個別の相談窓口では、対応しきれない課題について、令和5-2023年度から新たに地域共生センターを開始し、三原市社会福祉協議会と共同して、重層的支援が必要な相談に対応しています。主要施策 5-2、情報提供とコミュニケーション支援の充実。実施状況。 手話通訳者、要約筆記者の派遣事業、手話通訳者の配置事業、音訳や転訳等の意思疎通支援事業を実施し、障害のある人の情報・コミュニケーション支援の充実に努めました。三原市社会福祉協議会に配置している手話通訳者がタブレット端末使用により遠隔で相談できる体制を整備しました。令和4、2022年5月に障害者情報アクセシビリティコミュニケーション施策推進法が施行され、本市でも令和5、2023年度から新たに三原市議会の本会議を傍聴する際に手話通訳者を派遣する事業を開始しました。今後も障害特性に応じた情報の取得・利用に関する施策を充実する必要があるため、令和5、2023年度に地域自立支援協議会の社会資源開発専門部会で情報コミュニケーションをテーマとし、協議を行うこととしました。障害のある外国人や障害のある子どもの外国人保護者が障害福祉サービスを円滑に利用できるよう、利用申請書や説明文の英語版及びタガログ語版を作成しました。主要施策 5-3 総合的な地域生活支援の充実。実施状況。障害のある人のニーズや実態に応じて、法に基づく障害福祉サービスや地域生活支援事業を実施しました。経済的支援や医療給付として、特別障害者手当や特別児童扶養手当等の各種福祉手当の支給や、自立支援医療をはじめとした各種医療給付の継続実施を行いました。障害の重度化、高齢化や親亡き後を見据えた居住支援のための緊急時の受け入れとして、令和4、2022年度に地域生活支援拠点8カ所を整備しました。地域生活支援拠点について相談があった人は、障害福祉サービスの申請等につなげ、短期入所等の決定を行うなど、既存の制度で対応ができているため、現時点で利用実績はありません。基本目標6、社会参加の機会を充実する。主要施策 6-1、多様な活動の場の確保。実施状況。放課後児童クラブで支援の必要な児童を受け入れ、必要に応じた支援員の加配等を行いました。新1年生については、就学前施設と連携し、要支援児童の把握を行い、利用しやすい環境づくりに努めました。障害のある人に、創造的活動または生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与する地域活動支援センター4事業所に対して補助金を交付しました。主要施策 6-2 スポーツ、芸術文化活動の推進及び支援重点。実施状況。コロナ禍により令和2、2020年度、令和3、2021年度はスポーツフェスティバル開催事業の中止や縮小を行いましたが、令和4、2022年度は障害者スポーツフェスティバルとして初めてサイクリング体験会と e スポーツ体験会を開催しました。障害のある子どもも多く参加し、体験や交流を行いました。アート展は、障害者週間啓発事業のイベントとして定着させ、毎年開催しています。令和4、2022年度は、街角アート展と題し、多くの人に見ていただけるよう、 三原市内の店舗や公共施設の全8カ所に展示しました。障害福祉計画、障害児福祉計画の実施状況。障害者計画第6期で掲げた数値目標の達成状況と具体的な取り組み、課題、今後の方策について整理すると次の通りとなります。1、福祉施設から一般就労への移行等。就労体験事業を実施し、就労意欲の向上を図るとともに、企業の障害に対する理解啓発を促しましたが、就労体験事業について、受け入れ企業や団体によっては、新型コロナウイルスにより受け入れが難しく縮小せざるを得ませんでした。また、就労移行支援事業所が令和4年度に3カ所から2カ所に減少した影響もあり、目標は達成できませんでした。令和5、2023年度から新たに就労推進事業を開始しました。企業開拓と当事者の就労に関する相談支援を充実させるとともに、就労体験も継続し、一般就労への移行を推進する必要があります。表、各項目ごとに、基準値、平成31年、2019年実績、第5期、令和2年、2020年実績、第6期計画期間3カ年のうち、令和3年、2021年実績、令和4年、2022年実績、令和5年、2023年10月末、令和5年、2023年目標値、達成度の順に読み上げます。1年間に福祉施設を対処して一般就労した者の数、基準値、平成31年、2019年実績、23、第5期、令和2年、2020年実績、11、第6期計画期間3カ年のうち、令和3年、2021年実績、14、第6期計画期間3カ年のうち、令和4年、2022年実績、15、第6期計画期間3カ年のうち、令和5年、2023年10月末、10、令和5年、2023年目標値、31、達成度、未達成。1年間に福祉施設を対処して一般就労した者の数のうち、就労移行支援事業利用者数、基準値、平成31年、2019年実績、15、第5期、令和2年、2020年実績、9、第6期計画期間3カ年のうち、令和3年、2021年実績、9、第6期計画期間3カ年のうち、令和4年、2022年実績、10、第6期計画期間3カ年のうち、令和5年、2023年10月末、9、令和5年、2023年目標値、20、達成度、未達成。1年間に福祉施設を対処して一般就労した者の数のうち、就労継続支援 A 型事業利用者数、基準値、平成31年、2019年実績、0、第5期、令和2年、2020年実績、0、第6期計画期間3カ年のうち、令和3年、2021年実績、0、第6期計画期間3カ年のうち、令和4年、2022年実績、0、第6期計画期間3カ年のうち、令和5年、2023年10月末、0、令和5年、2023年目標値、1、達成度、未達成。 1年間に福祉施設を対処して一般就労した者の数のうち、就労継続支援 B 型事業利用者数、基準値平成31年2019年実績8、第5期令和2年2020年実績2、第6期計画期間3カ年のうち令和3年2021年実績5、第6期計画期間3カ年のうち令和4年2022年実績5、第6期計画期間3カ年のうち令和5年2023年10月末1、令和5年2023年目標値10、達成度未達成。一般就労移行者のうち就労定着支援事業利用者の割合、基準値平成31年2019年実績6、第5期令和2年2020年実績3、第6期計画期間3カ年のうち令和3年2021年実績4、第6期計画期間3カ年のうち令和4年2022年実績3、第6期計画期間3カ年のうち令和5年2023年10月末2、令和5年2023年目標値21、達成度未達成。就労定着支援事業所の数、基準値平成31年2019年実績2、第5期令和2年2020年実績2、第6期計画期間3カ年のうち令和3年2021年実績2、第6期計画期間3カ年のうち令和4年2022年実績2、第6期計画期間3カ年のうち令和5年2023年10月末2、令和5年2023年目標値3、達成度未達成。就労定着率が8割以上の事業所数、基準値平成31年2019年実績1、第5期令和2年2020年実績1、第6期計画期間3カ年のうち令和3年2021年実績2、第6期計画期間3カ年のうち令和4年2022年実績1、第6期計画期間3カ年のうち令和5年2023年10月末2、令和5年2023年目標値2、達成度達成。表終わり。2、福祉施設の入所者の地域生活への移行。入所者の多くは障害の程度が重く介護が必要な人であり、また高齢の人も多いため地域移行が進まない状況にあります。今後は相談支援専門員と連携し、地域移行の可能性を踏まえての利用計画作成や地域移行支援、地域定着支援の活用を図ります。さらに地域での生活を維持できるよう、地域自立支援協議会と連携し、社会資源の活用や掘り起こしを行います。表、各項目ごとに、基準値平成31年2019年実績、第5期令和2年2020年実績、第6期計画期間3カ年のうち、令和3年2021年実績、令和4年2022年実績、令和5年2023年見込み値、令和5年2023年目標値、達成度の順に読み上げます。福祉施設入所者数、年度末時点、基準値 平成31年、2019年実績、159。第5期、令和2年、2020年実績、153。第6期、計画期間3カ年のうち、令和3年、2021年実績、150。第6期、計画期間3カ年のうち、令和4年、2022年実績、148。第6期計画期間3カ年のうち、令和5年、2023年見込み値、150。令和5年、2023年目標値、156。達成度、達成。地域移行者数、単年。基準値、平成31年、2019年実績、なし。第5期、令和2年、2020年実績、2。第6期計画期間3カ年のうち、令和3年、2021年実績、0。第6期計画期間3カ年のうち、令和4年、2022年実績、0。第6期計画期間3カ年のうち、令和5年、2023年見込み値、1。令和5年、2023年目標値、記載なし。達成度、記載なし。地域移行者数、累計。基準値、平成31年、2019年実績、なし。第5期、令和2年、2020年実績、2。第6期計画期間3カ年のうち、令和3年、2021年実績、2。第6期計画期間3カ年のうち、令和4年、2022年実績、2。第6期計画期間3カ年のうち、令和5年、2023年見込み値、3。令和5年、2023年目標値、10。達成度、未達成。施設入所者減少数、単年度。基準値、平成31年、2019年実績、なし。第5期、令和2年、2020年実績、6。第6期計画期間3カ年のうち、令和3年、2021年実績、3。第6期計画期間3カ年のうち、令和4年、2022年実績、2。第6期計画期間3カ年のうち、令和5年、2023年見込み値、2人増、令和5年、2023年目標値、記載なし。達成度、記載なし。施設入所者減少数、累計。基準値、平成31年、2019年実績、なし。第5期、令和2年、2020年実績、6。第6期計画期間3カ年のうち、令和3年、2021年実績、9。第6期計画期間3カ年のうち、令和4年、2022年実績、11。第6期計画期間3カ年のうち、令和5年、2023年見込み値、9。令和5年、2023年目標値、記載なし。達成度、記載なし。表終わり。丸3。地域生活支援拠点等システムが有する機能の充実。地域自立支援協議会で整備に向けた協議を行い、課題を抽出しました。また、協定締結に向けて事業所と協議を重ね、必要な機能を複数の機関が分担して担う面的整備として、令和4年2022年度に地域生活支援拠点を8箇所整備しました。整備箇所数、平成31年、2019年実績0、令和2年、2020年実績0、 令和3年2021年実績、0。令和4年2022年実績、8。令和5年2023年見込み値、8。令和5年2023年目標値、2。達成度、達成。4。地域における重層的な障害児支援体制の構築。重症心身障害児の支援について、地域自立支援協議会、児童支援部会で課題を共有しましたが、対応可能な事業所がないこと、事業所の確保が進まないことが課題です。今後は地域自立支援協議会で協議を進め、必要に応じ、関係機関と連携していきます。表、各項目ごとに、平成31年、2019年実績、令和2年、2020年実績、令和3年、2021年実績、令和4年、2022年実績、令和5年、2023年見込み値、令和5年、2023年目標値、達成度の順に読み上げます。児童発達支援センター設置数、平成31年、2019年実績1、令和2年、2020年実績1、令和3年、2021年実績1、令和4年、2022年実績1、令和5年、2023年見込み値1、令和5年、2023年目標値1、達成度、達成。保育所等訪問支援事業所の設置数、平成31年、2019年実績1、令和2年、2020年実績1、令和3年、2021年実績1、令和4年、2022年実績2、令和5年、2023年見込み値2、令和5年、2023年目標値1、達成度、達成。主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所の確保。平成31年、2019年実績0。令和2年、2020年実績0。令和3年、2021年実績0。令和4年、2022年実績0。令和5年2023年見込み値0。令和5年2023年目標値1。達成度未達成。主に重症心身障害児を支援する放課後等デイサービス事業所の確保。平31年2019年実績0。令和2年2020年実績0。令和3年2021年実績0。令和4年2022年実績0。令和5年2023年見込み値0。令和5年2023年目標値1。達成度未達成。医療的ケア児支援のための関係機関等の協議の場の設置。平31年、2019年実績なし。令和2年、2020年実績なし。令和3年、2021年実績あり。令和4年、2022年実績あり。令和5年、2023年見込み値あり。令和5年2023年目標値あり、達成度達成。医療的ケア児コーディネーターの配置。平31年2019年実績1、令和2年2020年実績2、令和3年2021年実績2、令和4年2022年実績2、令和5年2023年見込み値2、 令和5年2023年目標値5、達成度未達成。表終わり。